もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
孫がですね、
はい、
学校に行けなくなって、
あら、
4年生と中学3年生なんですけど、2人とも行けなくなってて、どう対応していいか本当に困ってるんですよね。
あなたはおいくつ？
私は80歳です。
80歳。
はい。
ご主人は？
82歳です。
82歳。あなたのお子さんは上から男女？
長男が55歳で、
はい、
長女が50歳です。
はい。
そして長女の子供です。
はい。ご長女のご主人はおいくつ？
50歳、同じ年ですね。
同い年の方。
はい。はい。
このご長女のお孫さんは何人いらっしゃるの？
2人だけです。
あ、小学校の4年生の方は男の子？
はい、男の子です。
男の子、はい。
はい。
で、
中学3年になる子が女の子です。
で、お二人とも学校に行けなくなっちゃったの？
そうなんですよね。男の子が行けなくなって、半年くらいになります。それで女の子は1ヶ月ほどですかね、行けなくなって。
はい。ご一緒にお住まいなの？
違うんですよ ね。車で2時間ほど離れたとこにいます。
はい。で、このお話をそうすると、お嬢さんが心配されてあなたにご相談になった？
はい、そうなんです。
お嬢さんどういうふうにおっしゃってた？
下の子が学校の先生が怖くてって最初は言ってました。
おー、なるほど。
それで上の子も一緒の小学校行ってたんですけど、やっぱその先生が怖いみたいだったんですよね。
はあ。
でもちょっと行かなかったけど、長女の方はすぐ行けるようになったんですけど、もう中学校になって行ってたんですけども、ボーイフレンドができてうまくいかないかったんか、なんかそんな話はしてました。
あ、そうすると上のお嬢さんの場合にはボーイフレンドとうまくいかない
と思ったり。
で、そのボーイフレンドっていうのは学校のお友達なのかな？
はい、同級生みたいです。
ああ、同級生。
はい。
なるほど。
すると女の子であんまりうまくいってない子もいるみたいですね。
じゃあ女の友達ともうまくいかないっていうことなのかな？
その子は、はい、小学校の頃からちょっといじめられたか、まあ、うまくいってないみたいでしたけどね。なるほど。何せ生徒が少ない学校だもんですから。
ちなみに何人ぐらいいらっしゃるの、1学年？
今中学校で14人しかいないですね。
14人。
はい。
小学校の坊ちゃんの方は
5人かな。
5人。
同じ学年がですね、はい、それで他の学年と一緒の教室で勉強してるみたいです。
ああ、なるほど。
はい。
そうするとその坊ちゃんの方の原因はお姉ちゃんの方も怖かったって言ってるから、先生が怖い原因がなんとなくそこで見えてますよね。
ああ、そうですね。はい。
学校の先生にご相談はできるような方がいないのかしら？
娘下みたいですね。それで小学校のその先生も謝ってくれて来てよっていう話にはなったみたいですけどね。
はい。
ちょっとは言ったんかな。でもやっぱり行けなくて、今は学童に行ったり行かなかったりみたいですね。
なるほど。で、上のお嬢さんの場合には恋愛がうまくいかないっていうか、それもあって、うん、
はい、
もう一つは同級生の中にいじめがあるのかな。
はい、ちょっと意地悪される女の子がいるみたいですね。それはもう小学校の頃から続いてて。
ああ、そうですか。
はい。
それで、
はい、どんなふうに対応したらいいかがわからない娘もですけど、
うん、お嬢さんがわからなくてあなたに相談された。
はい。
はい。で、あなたとしてはどうしたらわかんないからこちらにお電話くださったわけですよね。はい。ということで、今日はですね、
はい、
三石メソード主催で、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。いや、
こちらこそ。狭い世界なんだろうと思うんですけどね。
はい。
生活空間がね、
はあ、
生活空間が狭いとなんか選択肢がものすごく限られているような気がしてしまい、そして子供にとっては家庭と学校だけが社会だから、
はいはいはい、
もうそれが辛いと生きてたくないような気になってしまうんですよね。これが一番怖いっていうか大変なことなんですけど、はい、ただね、
はい、
お嬢さんがあなたにどうしたらいいかっていうふうに相談してきた時に、
はい、
一緒に悩むのはダメです。
ああ、そうなんですか、うん、
一緒に悩んでもね、
はい、
お嬢さんの方が情報があるはずだし、
はい、そうなんですよね、
うん、そうなんです、そうなんです、はい、だからただの愚痴だと思って聞いたらいいんですよ。娘が母親に愚痴を言ってきてるなっていうふうに受け止めてね、
はい、
いや子育てっていうのはいろいろね苦労することあるんだと、
はい、
実は私だってこんなふうに苦労したんだみたいなね、
はい、
違う話をするのがいいと思うんですよ。
あ、
で一緒にね悩んでいいことは一つもなくてね。
あ、そうなんですね。うん、
ただ愚痴だったら聞いてやればいいし、そうじゃなくてもしね自分がアドバイスできるんだとしたらね、
はい、
今中学なんか行かなくたって小学校なんか行かなくたって選択肢っていっぱいあるんですよ。
本当に。そうですか。
うん、だからそれをねあなたが調べるんじゃなくてね、
うん、
なんかいっぱいあるらしいじゃないと、
うん、
ね、中学行かないで高校に入ったり高校行かないで大学入ったりする道もあるんだから、
はい、
っていうふうに世界をね、
はい、
広げてやるっていうか未来の方から今を見せてやるみたいなことは母親にはできると思うんですよ、
は
い、だから愚痴を聞くんだったら愚痴を聞く、
はい、
そしてそうじゃないんだったらそんなものは過ぎてしまえば何でもないみたいなね、
はい、
のんきなことをね、のんきなことって聞きたいんですよね、こういう切羽詰まった時期っていうのは。
うん、
だからそういうことをしてやればいいと思うし、でね、この二人ともが不登校だっておっしゃいますけど、
はい、
上のお嬢さんはね、
はい、
今中学3年だったら、
はい、
もう次は高校じゃないですか。
そうですね。
そしたらね、高校になったら楽しいことがいっぱいあるっていうのと同時にね、
はい、
楽しい高校もいっぱいあるんだよっていう、だから多分高校っていうのはそこの高校かな一つくらいしか考えてないっていうかさ、
はいはい、
一つか二つくらいしか見えてないっていうか、
はい、
そうじゃないんだっていっぱいあるんだよって、
うん、
ね、それでねそれは自分と関係ない世界じゃなくて、いや行きたいんだったら行かせてあげるから大丈夫だからっていうことをね、
はい、
いや行く道いっぱいありますから、中学3年生の女の子の目を開くのが先ね。
ああ、そうですか。
うん、そうするとこれコロッといくと思うんですよ。あ、楽しい高校があるのか、
は
あ、あ、じゃあちょっとの我慢か、じゃあ行ってみようかとかね、
はい、
でね、この上のお姉ちゃん見てると、
はい、
小学校4年生の男の子っていうのはね、
はあ、
勝手に目が開けていくからね、
はあ、
ああ、こんなことは大したことじゃないっていうことがね、
は
あ、分かってくるんですよ。で、姉貴を見てて不登校になって辛くなって世界がどんどん狭くなって、
はい、
いつも悲しい顔をしているみたいなことを見るとね、自分も絶望しちゃうから、
は
い、うん、だからこの解決としたらこの中学3年生の女の子の目を開くことが先だと思うのね。
そうなんですね、
うん、で楽しい高校がいっぱいあるんだよみたいなことをね、
うん、
ダイレクトに孫にいきなり言わないで、
はい、
うん、あなたが好きな高校があるんだったら協力するよって言ってあげなさいよっていうことを言えばいいんで。
ああ、そうなんですね、うん、
ただただの愚痴を言いたいんだったら黙って聞いてやればいいと思うんだ、
うん
うん、だから大事なのはね、
はい、
一緒に悩んじゃダメ、
はい、
一緒に悩むとねなんかもう狭い世界から、
はい、
みんなで動けなくなっちゃうから、
うん、
みんなで動けなくなると外からの刺激がない限りは、
はい、
もうどんどんどんどん狭くなって追い詰められていってしまうから、
はい、
で追い詰められているなってこう両親やねおばあちゃんまでがね、
は
い、追い詰められているなっていうことが分かった時ね、
はい、
子供っていうのはなお絶望しちゃうから、
あ、
うん、だから中学なんか行かなくちゃって大丈夫だよみたいな選択肢いっぱいあるしね、 私あの教え子いっぱいいるんですけど、
はい、
先日あのある教え子がね、男の子なんですけどね、
はい、
中学2年生の子がね、
はい、
中学辞めたって言ってきた。
あ、
え、中学辞めたってどういうことって。まあ私立の中学に通ってたんですけど、
はい、
面白くないから辞めたって言うんですよ、
はい、
でどうすんのって言ったら、まあ中学までは義務教育だから、
はい、
暫定的に公立の中学の学籍っていうか、
はい、
それは取るらしいんだけど、
は
い、行かないってもう決めてね、好きなことしたいって、だってあなたは大検とかみんな取るの大変じゃないって言ったらね、その子ね、はい、数件の2級かなんか取ってね、この間、
はい、
もう数件の2級を取ると大検の数学は OK なんだって。もうそしたら高校行かなくていいってことなんだけど、だからね、考え方一つでね、
はい、
自分の世界っていうのはどんどん広くなるんだよね。だから嫌いな友達なんかなくていいしねっていう風にね、
はいはい、
覚悟決めちゃえば簡単なんだけどね、うん、いじめられるっていうのはさ、気にするからいじめられてると思うわけでさ、こんなやつ相手にしないと思えばさ、何言われたって平気なわけですよね。 あんなやつのこと相手にしないと思えばね、
うん、
だからそういうものの見方っていうか、
はい、
そういうのを教えてあげられるのが責任のないおばあちゃんの仕事だと思うんですよ。
本当ですね、
うん、
はい、
あのね、私がね、中学の頃ある先生に言われたのはね、
はい、
嫌いなセリフは、
はいはい、
耳に入っても聞こえたらダメなんですよって言われた。何を言われても、
はい、
それが理解しちゃダメなんだって。
あ、
うん、それが聞こえなくなったらあなたの勝ちですって言われて。
あ、そうですか、う
ん、それで私はね、中学の頃からそういう技を身につけてね、
はい、
で自分に都合の悪いことは一切聞こえない、
はいはいはい、うん、
だからあの、誰も私を傷つけられない。それでね、通ってきたよここまで。だからそういう考え方もあるんだよみたいなことを教えてあげられるのがおばあちゃんの役目じゃない。
あ、そうなんです、
うん、だからお嬢さんと一緒にくれぐれも悩まないように。
あ、そうです、ね、
うん、愚痴なら聞いてあげるよって。
あ、
うん、でもいろんな道あるから、学校嫌いなら行かなくていいんじゃないくらいなことをね、
はい、
言ってやればいいと思うの。
ああ、そうですか、う
ん、私が心配してるのはこの生活空間自体がものすごく狭いから、真面目に考えようとすればするほどどんどん狭くなっていっちゃうのね。だからね、もうこういう状況ではね、
はい、
違う発想で違うことをのんきにアドバイスしてやるのが一番いいと思うから、
あ、
うん、くれぐれもあなたが一緒に悩まないように。
はい、
それが多分おばあちゃんの役目なんだよね。
あ、
うん、悩むのなんか親に任せときゃいいんだ。本当本当、
わかりました。
できますから、やってみて。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、お分かりいただけましたか。
はい、
はい、お嬢さんがね、
はい、
悩まれてんだろうけど、学校の先生怖いのはもうしょうがないかなっていうのはあるんだけどね。
はい、
それはもしも逆にお姉ちゃんから弟さんに、私も怖かったわって言ってもらえば安心すると思うし。
そうですね、
うん、上のお嬢さんの場合には、
はい、
あなたのお嬢さんがそういう学校行けなくなっちゃった子たちの行く学校とかを調べてご覧になるのもいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、それじゃあ
ありがとうございました。
はい、失礼します。